はい、皆さんこんにちは。トヨタカローラ京都の田中でございます。今日はですね、ここ、トヨタカローラ京都舞鶴店で万願寺祭りを開催しております。今日はですね、ちょっとねゲストを何人かお呼びして、この万願寺祭りいかに楽しいかというのを皆さんに伝えてもらいたいなと思っております。このね万願寺祭りは、万願寺祭り実行委員会さん、トヨタカローラ京都、そして FM 舞鶴、この3つのね団体で開催されています。それぞれねその団体の代表の方に一言ずつもらっていきたいと思うんですけど、まずは、トップバッターとしてトヨタカローラ京都の代表、ちょっとご自己紹介お願いします。はい、
はじめまして、トヨタカローラ京都舞鶴店の松川と申します。よろしくお願いいたします。
どこま
へ
ありがとうございます。はい、松川さんは普段はどんなお仕事をされてますか？
普段は新車とか中古車の、営業の販売を、主にしております。
あ、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとねここカローラ京都舞鶴店、普段と全然違う様子なんですけども、このいつもと違う雰囲気の舞鶴店いかがでしょうか？
いや、すごい新鮮で、いい感じです。
いい感じですか？
いい感じです。
ね、多分ね、泊まってるお車を見ていてもカローラ京都に今まで来てもらえてないお客さんにたくさん来てもらえてるんじゃないかなと思うんですけども、松川さんどうですか？そういったお車を見ながら思うことは何かありますか？
いや、本当に、お客さんというか、まあ、人はいっぱいいるんだなと痛感しました。はい、本当にいろんな人が来ていただいているのでありがたいです。
そうですよね。こうやっていろんな方々にね舞鶴店利用してもらえたらなと思います。そしてね、こうやって違うきっかけで舞鶴店に来てもらって、もしねお車の何か相談とかあったらね、ぜひこの松川スタッフにぜひぜひ声かけていただきたいと思うんですけども、はい、松川さんズバリ聞きます。はい、この舞鶴万願寺祭り来年もやってみたいですか？
やりたいです。
ありがとうございます。店長、松川スタッフやりたいと言ってますんで来年もお願いします。はい、で、ちょっとねせっかくなんで舞鶴店、ここトヨタカローラ京都舞鶴店のお話も松川スタッフから聞いていきたいと思うんですけども、はい、舞鶴店ってどんなお店ですか？松川さんから見て。
もう一言で言うと、元気で明るくて楽しいお店です。
はい、元気で明るくて楽しいお店。
はい、
はい、来ていただいたお客さんにね元気を持って帰ってもらえるお店やと思いますんでね、ぜひぜひぜひ皆さんトヨタカローラ京都舞鶴店よろしくお願いしたいと思うんですけども、じゃあ最後に、松川さんに舞鶴市の皆さんに向けて、舞鶴店の PR をお願いいたします。
はい、車のことならぜひトヨタカローラ京都舞鶴店に来てください。よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。トヨタカローラ京都の舞鶴店松川スタッフでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではですね、次はこちらメインとなります、万願寺祭り実行委員会の委員長徳さん、徳永さんに、ちょっとインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけども、徳さんはもうちょっと徳さんとお呼びしますね今日はね。
あ、大丈夫です。はい、
普段はどんなお仕事をされてるんですか？
普段は大工さん。
大工さん、
建築ですね。
建築、あ、はい、そうなんです。実はね徳さんは大工さんをしてくださっていて、今僕たちが立っているステージ、こちらの方も実は徳さんが作ってくれたステージなんですね。
床を張りました。
はい、ありがとうございます。
最初は鉄骨の骨組みだけあって、う
ん、はい
ね、
そうなんです。僕たちもこの鉄骨の骨組みだけあってどうしようかなって悩んでたんですけども、この万願寺祭りをやるってなってこの下見をしてもらった時に作りましょうかって言ってくれはって、ぜひお願いしますというので、
はいね、足場板利用して、うん、もう雨に濡れても大丈夫な床を作りました。は
い、これどのぐらいの期間で作ってくれはったんですか？
まあ、準備を入れて1日半ぐらいですね。
1日半すごいですね。もう、ええ、むちゃむちゃ立派なステージできてますよね。さすがプロ、
まあ、丈夫に作ってあります。
はい、すごいですね。じゃあちょっとステージの話はちょっとこのぐらいにして、万願寺祭りのお話をちょっと伺っていきたいと思うんですけども、はい、この万願寺祭りっていつぐらいから始まったんですかね。
一番最初は2011年、大庄屋上野家笠地区にある、はいはい、NPO かな、
はい、
うん、大庄屋上野家さん、そこがまず企画して始まりました、
うん、はい、これなぜこの万願寺祭りを始めようと思わはったんですか。
移住者、
はい、
笠地区移住者が新規就農とかの移住者が多い場所 で、
はい、
で移住して来られて就農するのに、うん、万願寺をハウスで栽培するっていう、
はい、
パターンがこう収入源になりやすくて、でその笠地区万願寺、
はい、
作付けが多くて、
はい、
うん、それでその万願寺の PR と、
はい、
で農家さん、まあ、知り合いが多いんですけど、その知り合い、はいはい、の農家さんを応援するという意味で、盛り上げよういうことで、
はい、
友達が集まって、
なるほど、
はい、やってます。いや
僕てっきりね、徳さん大工さんじゃなくて万願寺農家さんやと最初ずっと思ってたんですけども、
よく間違えられます。
そうですよね、
はい、
万願寺を愛して万願寺を応援するためにこの万願寺祭りを開催されていると。
そうです。
はい、わかりました。年間でどのぐらい開催されてるんです。
万願寺祭り自体はフルールファームさんで年1回 で、
はいはい、
でイベント出店で串カツや天ぷら売るのはもう7、8回出てますね。
だいたい月に1回か2ヶ月に1遍ぐらいはどこかで開催をしていると。
まあ、月1回から2回ぐらいです、ね、
はされていると、
はい、
あ、なるほど。今日ここ西舞鶴で万願寺祭り、開催してもらったんですけど、いかがですか。本家といいますか、東舞鶴とフルールファームさんの開催と比べて。
まあ、初めて言うこともあって、
はい、
ね、ちょっと実際もうちょっと来てほしかったかなっていう部分と、
はい、
うん、
でもこれを毎年開催していけば、
ね、
お客さんというかファンの方がこの西舞鶴にもたくさん増えていって、
はい、
東舞鶴と同じようにたくさんのお客さんに来てもらえるようなイベントになっていきますよね。
そうですね、回数重ねるとやっぱりリピーターさん増えてきますんで、
はい、じゃあ徳さんにもお伺いします、
はい、
来年もやっていただけますか。
ああ、頑張ります。
ありがとうございます、はい、ちょっと僕万願寺祭りのことでもう一つお伺いしたいんですけども、
はい、
徳さん の夢でもいいんですけど、万願寺祭りこんな風にしていきたいっていうのはありますか。
まあ、そうですね、
うん、
スタッフがやっぱりいますんで、
はいはい、
スタッフが楽しめる状況、う
んうん、はい、
まあ、これを一番大切にしていって。
なるほど。
まずスタッフが楽しく、はい、開催できるように、うん、ね、
はい、スタッフの皆さんが楽しければ、その楽しさがお客さんにも伝わって、
そうですね、
みんなが楽しい万願寺祭りになっていくと、
はい、うん、で誰かがアイデア出してくれたらそのアイデアをちょっと試してみようとか、うん、
はい、
ね、いろんなことをね、ちょっとチャレンジできたらいいかなとも思ってます。
そうですよね、本当にアイディアが詰まってますよね。今日も実は徳さんにこのステージの床を張ってもらってるんですけど、屋根がないなと思ったらこのアイディアでこのテントの屋根を、ね、つけてくれはって。
あ、そうね、
はい、
幸いね今日雨降らずでよかったんですけど。
そうですよね、
もしかしてずっと雨かなっていうような天気予報やったんで、
はい、
うん、
すごいですよね。これも本当にアイディアですよね。
まあ、たまたまなんですけどね、うん、
はい、
大きいテントがあったんで、うん、
私も今回万願寺祭りに関わらせてもらって、本当に皆さん の本当に有志の皆さんが楽しく、そしていろんな率先してね、いろんなことやるよっていう言って参加されてるっていうのがね、すごい印象的で、仲間の方がどんどんどんどんやっぱり広まってるんですかね。
そうですね、やっぱりお客さんで来てた人が、
はい、
スタッフになりたいって、うん、参加してもらったりとか、
はい、
うん、
実は 私もちょっとスタッフに加えてほしいなって実はちょっと思ってるんです。
ありがとうございます。
ありがとう、いいですか、
考えておきますじゃあぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ徳さんからも舞鶴市の皆さんに向けて万願寺祭りについて一言お願いいたします。
はい、まあ我々楽しくやってますし、あの美味しい串カツとかね、あの肉巻き天ぷらやってますんで、あの夜の市とかいろんな商店街のマルシェとか積極的にあの出しますんで、あのそちらでもね見かけたら購入よろしくお願いしたいんです。
はい、ありがとうございます。はい、では万願寺祭り実行委員会の、徳永さん、徳さんからでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、最後に、今回の共催に入ってます FM 舞鶴さんの時岡さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
時岡です、よろしくお願いします。
いつもはね、はい、逆なんです。時岡さんが僕に話を振ってくれて僕がお答えするっていうんですけども、
そうですね、
今日か、はい、今日ね全然逆ですね、
いつもとじゃ逆、はい、はい、
今日僕からが、
はい、
僕の方から時岡さんに質問をしていきたいんですけども、はい、実はね僕と時岡さんっていつぐらいからでしたっけ。
一番 かなりそうですね、京都市内のイベントで そうですね、多分10年
以上です、
まあ、軽く前ですね、
15年
ぐらい前かもしれないですね。
実はその時、ね、たまたまですけども、はい、ばったり取材をしていただきまして、はい、そこからちょっと10年ぐらいが空いて、そしてその10年ぶりに再会したのがこの FM 舞鶴やったんですよ、ね、
そうですね、ラポールで公開収録の時に、はい、
そうですよね、
はい、お会いしまして、
でちょっと呼んでいただきまして、びっくりしました。どこかで見たことある方やなってずっと思ってて、ええ、もしかして10年前のあの時って言ってお互いね、ああ、ね、そうでしたねってなりましたよ ね、
ね、田中さんもよく舞鶴までね、あの時来られましたよね。
ほんまですよ ね、
京都市内から、
はいはい、実はね別なイベントで私毎月舞鶴の方に来ておりまして、その時にばったり道端で時岡さんにお会いして、一回 FM 舞鶴出てみませんかっていうお声をいただいてから、私こうやって今毎月1回、
そうでしたね、
そうなんです、
はい、FM 舞鶴の方、まあ、そこもばったりでしたね。
そう、そこもばったり、はい、本当にたまたま道ですれ違ったっていうところから、うん、はい、関係が始まったんですけども、まあ、そのご縁もあって今こうやって、万願寺祭り開催させてもらうことができたんですけども、時岡さんにとって万願寺祭りってどんなイベントですか。
そうですよね、これなかなか一言では言えないですけど、こう、はい、ザ・舞鶴って感じですかね。
そうですよね、
はい、
本当に
舞鶴じゃないとこれは成立しないし、なんていうんですかね、値打ちがないっていうか。
そうですね、
はい、まあ、もちろんね、京都市内とかに行って万願寺祭りってやっても全然いいと思うんですけど、
はい、
元祖は
ですよね、
はい、舞鶴じゃないでしょうか、
はい、京野菜万願寺、はい、僕まあ、京都市内の京都の南部の方に住んでるんですけども、普段ね万願寺唐辛子っていう名前でこの万願寺唐辛子を知ってたんです。この FM 舞鶴さん出させてもらって、こちらでは万願寺甘党って呼ばれてることを知って、ね、はい、実際ねこの万願寺甘党食べてみても全然味が違ってむちゃむちゃ美味しいんですよね。
そうですよね、はいはい、僕も舞鶴に来て初めて、まあ、食べたのかな、多分、はい、ほとんどあんまりね、舞鶴以外ではね、食べたことなかったですね。
そうですよね、はい、大きさもすごく大きくてね、
めちゃめちゃでかいです、
はい、ね、本当に甘党っていうだけあって甘みのあるお味ですよね。
そうですね、
うん、まあ、このね、万願寺祭りを FM 舞鶴を聞いていただく方に、聞いていただいている方にね、どんどんどんどん広まっていって、このお祭りもっと盛り上げていきたいと思うんですけども、
はい、
時岡さん、
はい、
時岡さんにもお伺いします。この万願寺祭り来年も一緒に開催していただけますか。
はい、ぜひ皆さんと一緒に、うん、定着するね、
はい、
地域のお祭りとして 頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね、あの来年再来年もうと言わずね、もう10年後20年後までもずっとここあの舞鶴店で開催していけるようなイベントにしていきたいと思いますので、はい、皆さんどうぞ万願寺祭り応援してください。ありがとうございます。
万願寺祭りカローラぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ではですね、こちらで、今回公開収録終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。